こんにちは、浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にご馳走、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。2017年も師走を迎えましたね。ラスト1ヶ月を切りました。本当に早い。あなたにとって2017年はどんな年だったかしら、なんてろ過を思い出しながら思いを馳せています。さて今日は魔法についてお話ししましょう。魔女スクールを開講しております。実は魔法というのも非常にシンプルで、誰にもでも使えますし、そして無意識にですけども、すでに皆さん使ってるんですね。無意識ですから、意識とは呼べないのかもしれませんけれども、意識が、動かしているんですよ。意図すること、それが動かすということなんですけれども、想念が動かすとかね、それがすでに、魔法なんです。意識すると現実化が早いとかっていうふうに言いますよね。これはどちらかというとオカルトっていうよりも私物理に近いなっていうふうに思っていることです。それぐらいの、力が働きます。それをね、意識して使えるようになると面白いですし楽しいです。と同時にどんな意図をするかとかね、どんな想念があるかっていうことが明らかになってきますので、自分自身がどんな存在なのかっていうことも魔法を使っていると知ることとなります。そこを無視していたとしても、誰かに向けたエネルギーっていうのは自分自身も含めてね、何倍にもなって返ってくるんですね。これは自然の法則です。もしエゴや恐れが、大きいと、自分が、自分を含めた誰かにこう放たれたエネルギーっていうのは自分に返ってきますね。例えば自分のことをこう、自分なんかダメだなんだとかって言ったり、あの人はダメだって言ってると、それが自分に返ってくるということですね。シンプルなことですけれども、だけどね、私エゴや恐れはこうダメじゃないっていうふうに思ってますね。それがあることによって人間学ぶこともできました。その時学べるかどうか置いておいて、だけどそれがあるからこそっていうのはあると思うんですね。自分の醜さとか未熟さとか、それから恐れなどをこう受け止めるっていうことで学べることは計り知れないですし、何度も学べずにぐるぐるするんだってね、それはもうまたいいじゃないですかっていうふうに私は思います。もちろんもうちゃっちゃと学んでね、どんどん愛にあふれる人になって自分も幸せになってっていうことももちろん大歓迎、だってそれは自分だけにとどまらず、これももちろん自然の法則ですから、その人が発するものっていうのは他の人にまでこう広がっていくわけですからね、それは非常に見ていてもすごく幸せな気分になりますし、すごくいいなっていうふうに思います。その愛、自分の魔法が自分や誰かに愛として放たれたら素敵だなっていうふうに思いますね。愛の魔法がね、結局すべてこの地球をというかね、この宇宙を具現化してるわけですからね。でもなんか愛というと何かね、こう難しくなるし、こう分かりづらいんですけれども、でもシンプルに言うとね、自分の純粋な楽しさみたいな、自分のピュアな思いとかね、そんな中に必ず愛のエッセンスって入ってるってね、私は思うんですね。自分が喜びの中にいても、例えばね、そうやって愛の魔法が使えるようになったとしても、お天気が悪いこともあるように、愛の魔法を使えたからって言ってね、他の人がどう感じてどう反応するかっていうのは関係ないんですね。まるでね、心のことを学んでこう自分を愛せるようになったからといって、自分が今好きな人がね、もう絶対に振る舞うかどうかとね、ちょっと関係がないようにね、どうあれ何かに執着しなければ、最も望んでいることが思いもよらない形で現実化するっていうことはあるなっていうふうに私は信じていますね。そのポイントだけ見たりと 化するのではなくて、全体性で見てみると、その愛の魔法っていうのは、最も望んでいることが思いもよらない形で現実化するっていうふうなことは、こうどなたも見えるんじゃないかなっていうふうに感じますね。どうしても執着してしまうと視野が狭くなってしまうので全然叶わないとかね、なんかすごい思ってきますけれども、そこは置いといて、どうあれ、自分自身がこう愛であれば全てのことは最善に、現れてくるっていう風に、見てみてほしいなっていう風に思います。そのポイントポイントでね、一喜一憂して、あの人がこう言ったとか、あこういう障害がありましたとか、こんなもう全然反対側のことが起きましたっていうのは、お天気が悪くなったっていう、自分はその方向に向いてればそんなに心配することはないのかなっていうふうに思いますね。むしろそういった時はもうなんかチャンスっていうかね、そう見えないけれども何か大きなターニングポイントっていうことは、たくさんの人たちの人生を通じてこう見せていただけてるなっていうふうに思いますね。まあ自分のことだとね、そんなふうに思えないっていうのが普通だと思います。ですけど大いに心配したり不安になったり、ああっていう風になってしまったら、ちょっと一歩引いて、あそういえば、自分は自分の思いに自分の愛に沿ってるんだからきっと良くなっていくはずっていう風にこう自分に戻ってきたら最高だなっていう風に思います。魔法使いにはね、実は大切な心のようなものがありますね。お花とかとかでね、手張りっていう言葉があります。基本が大事ですよ。基本ができたら型破りがあったり離れ技があったりっていうのと同じように、魔法使いにも大切な心があります。それはね、自分がどれだけ個性的で他の魂とは違っていてかつ素晴らしい存在なのかっていうこと、自分にしかない才能を才能と認め愛することが私は魔法使いの大切な心得だと思っています。そこを私は大切にしています。なぜならね、才能っていうのはね、まあ、なんていうんですかね、諸刃の剣みたいなところがあるんですね。ですので、才能っていうのはそれだけで魔法、無から有を生み出すものです。ですから才能は使い方が重要です。実はとてもシンプルなので、それが才能よって言っても、えそんな才能じゃなくてこういうのがいいみたいな感じでね、認めたくなかったりね、例えばその才能があるっていう風に自覚しても自分の劣等感が強くて、その才能を誤用したりすることがあります。例えば歪んだ特別意識なども、優れた才能を使う上では邪魔になっちゃいます。まあ、そんなことをね、魔女スクールでは学んでいます。学んでいるっていうかね、本当に自然に自分の内側にあるものがこう引き出されていくっていう場で、あるんじゃないかなっていうふうに感じていますけれども、スクールの皆さんはいかがでしょうか。ね、優れた才能を使うことはそれだけで純粋な喜びですものね。本当に大切なことはもう実にシンプル、なんか難しくてね、それを乗り越えたいっていう、こう人間にとってそのシンプルさもちょっとね気に食わないところなのかなっていうふうに思います。ちょっとわかる気がします。でもとことんシンプルにある、それがあら不思議、こんなことにもあんなことにもなるっていうことなんです。わかりやすく本質的な幸せを現実化するには、それが一番シンプルにあるってことですね。例えばね、自分は一人じゃないとか、自分は愛されている存在だとか、なんか本に書いてあるでしょ。それを自分のこととしてリアルに感じることのシンプルさと、その難しさっていうのに、ね、すごく似てるんですね。例えば自分は一人じゃないとか、自分は愛されている存在だっていう体で、まあ、無理やりそういう風に見せることはできますけど、本当に誰にも証明しなくていいほど、それが現実に自分で思えたらすごい素敵でしょ。それを現実に私の目の前で繰り広げられるわけなんですよ。 ですから、そんな姿を見るためになんか、ね、これからもこう、まあ、いろんなツールを使って、まあ、本質的なね、その本に書いてあるようなことを一人でも多くの人が体験して人生を楽しんでほしいなというふうに思ってますよ。まずは私もその中で喜びを感じていようっていうふうにこうやって思い続けていることが、はい、なんかとてもありがたいなっていうふうに思っています。ぜひ皆さんも魔女の仲間入り、それはとても自然で、もしかしたら本当に自分自身になっていくっていうことなのかもしれません。自分の才能をじゃんじゃん使って自分もたくさん幸せを感じて、そして誰かと一緒にその幸せを共有するっていう世界を広げていきたいなっていうふうに思いますね。さて、それでは、双子座満月のメッセージです。12月の、この日にお伝えしたいメッセージ、まずはじめに、自分自身が癒されること、それを、受け入れてください。自分が、不安に思ったり、自分のことをダメだなっていうふうに思ったり、うまくいかないと思って焦ったり、いろんなことで傷ついたり、それが今のことではなくずっとずっと昔のこと、それをずっと持ち続けていたことなのかもしれません。それを癒していくことを受け入れて癒されてください。そうすればそうするほどあなたの中で明確な答えが現れてきます。あ、自分はそうしたかったんだとか、あ、別にそこで時間をかけることじゃなかったんだとか、あ、もうそういうふうにしたいなっていうふうに思う自分が見えてきます。人は、こうしたいっていうふうに思って、そこに向かえない自分を、強く責めてしまうものです。ですけれど、もう待たなくていいんです。ぜひ自分がしたいことに向かって、行ってください。自分を責めないでください。自分がしたいように自分ができる範囲で、小さな一歩でももちろん大きな一歩でも踏み出してください。それは少なからずあなたの人生に大きな変化を与えることは間違いありません。もしかしたらそれが怖いのかもしれません、しかし恐れをなくす方法は、それを実践することに集約されています。実際に何か解決すべきことや何か問題が起こった時にあなたはそれに向かって対処していけばいいんです。もしくはそこに進んでみたらそんなに心が向いていなかったということがわかるかもしれません。もしくは拍子抜けするほどスムーズにそのことが進んでいくのかもしれません。それは本当にあなたがその一歩を進んでみれば、すぐに明らかになってきます。時は来ました。小さな一歩、そしてあなたにとって大きな一歩っていう方もいらっしゃいますね。恐れず、そして進みましょう。その先に、私が見えている世界は非常に明るくてですね、祝福に満ちています。この時期自分の癒しを受け入れ、自分が、踏み出したい一歩を踏み出した方っていうのは、その先に、とても明るいビジョンが見えてくると思います。その一歩を踏み出すのが、とても怖いかもしれないけれど、ぜひその一歩を、踏み出し、その明るい世界、その、まだその太陽を浴びるようなこう強烈なものではないかもしれませんけれども、遠くから匂ってくるこう花の匂いのような、まだ見えないけどもっと先に行ったらこう美しい花が咲いているような、そんな気配を感じるような、感覚だと思います。 まずは、今年1年頑張ってきた自分を大いに褒めて、それが自分にとっては無駄だったんじゃないかと思えることも自分で抱きしめてあげましょう。そこで頑張って、そしてまた新たな選択をする自分を許していってくださいね。それはもしかしたらあなたのこの一生分の大きな大きな決断なのかもしれません。それを大きな愛で祝福し、大きなエールを送っています。ありがとうございます。2018年1月いっぱいまで、年間メッセージでもある魂の処方箋を限定で行っております。90分、25,000円でございます。大変大好評でたくさんの方に受けていただいております。ありがとうございます。12月も、銀座サロンを中心に、そして、12月は仙台も、個人セッションで伺います。ぜひ詳しくはホームページご覧くださいね。この番組では、質問やプチメッセージのご希望を募集します。ぜひメールにてご覧くださいませ。クミコフェイスアットマーク gmail.com まで、また LINE アットのメッセージからもご応募できます。そして私が宮城理沙のペンネームで昨年リリースしました電子書籍煩悩菩薩もどうぞお読みいただければ嬉しいです。Amazon で購入できます。よろしければレビューなど書いていただければ大変励みになります。またこのラジオの感想などもいただければ嬉しいです。個人セッションに来た方がいつもこのラジオのことを褒めてくださって、とっても励みになってます。ありがとうございます。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。浅見久美子でした。